マタイ7章6節。聖なるものを犬に与えてはいけません。また真珠を豚の前に投げてはいけません。犬や豚はそれらを足で踏みつけ、向き直ってあなた方を噛み裂くことになります。それが聖書の言葉とは知らないで使っている言葉、案外たくさんあります。例えば目から鱗、これはパウロがイエス様の栄光に打たれ目が見えなくなった時、アナニアが来て祈りますと、パウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになったとある箇所から生まれた言葉です。人の働きの9章18節がその出典、出どころになっているわけですね。実は私たち普段使います Goodbye っていうのも、元は God be with you なんです。ルツ記の2章4節にその起源があります。写真を撮るとき、若い人たちはピースといってこういう V サインを作りますけれども、これは復活されたイエス様が弟子たちに平安あれと言われたことから来ているんです。ヨハネの20章の19節21節26節にそのことが書いてあります。今の若い人たちはそれが聖書から来ているイエス様の言葉と知らないでピースピースピースとこういうふうにやるわけですね。三条の説教からの言葉も一般によく使われます。世の光、地の塩、目には目を、そして今日の豚に真珠などです。これらは一般で使われる場合少し意味が違ってきますけれども、イエス様が言われた豚に真珠とは一体どういう意味なのでしょうか。イエス様が言われた、意味されたこと、また聖書が教えること、それを今朝ご一緒に考えてみたいと思います。ユダヤの人々やムスリムの人たちは豚を食べません。それは聖書では豚は汚れた動物に分類されているからです。イエス様は放蕩息子の例えでこう言われました。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。ここでイエス様が彼とおっしゃったのは、父親が生きているうちから自分の相続分をもらって遠い国に旅立ったあの放蕩息子のことです。そこではユダヤでは決して飼われることのない豚が飼われていましたから、放蕩息子が言ったのはユダヤ以外の外国であったことがそのお話からわかります。また放蕩息子が豚の餌さえ食べたいと思ったのは、彼が動物以下の状態にまで落ちぶれ果てた、ユダヤの人々が汚れた動物としていた豚よりも汚れたものになってしまったということを意味しているわけです。放蕩息子の例えは直接的にはパリサイ人や律法学者たちに向けて語られました。ですから彼らはイエス様のお話の中に豚が登場したとき、おそらく顔をしかめたでしょうね。けれども豚が意味するところはよくわかったのではないかと思います。ユダヤの人々の理解によれば、犬、豚と呼ばれているのは誠の神様を知らない異邦人のことでありました。汚れた人々を指していました。特にパリサイ人や律法学者たちは町に出て歩くと異邦人とすれ違いますので、異邦人の汚れが自分に移る、そういうことをとても気にしていて、家に帰ると腕まくりをして手を洗うという儀式までしていたほどでした。ではイエス様が弟子たちに、聖なるものを犬に与えてはいけません、また真珠を豚の前に投げてはいけませんと言われたとき、その犬、豚はユダヤ人の解釈のように 異邦人という意味だったのでしょうか。いえ、そうではないのです。箴言の 3-15 に、知恵は真珠よりも尊く、あなたが喜ぶどんなものもそれと比べられないという言葉があるんですが、豚に真珠の真珠というのは知恵という意味があります。またマタイの13章45節を見ると、天の御国が真珠に例えられています。黙示録にある新しいエルサレムの12の門のその一つ一つは、それぞれが巨大な真珠でできているのです。イエス様が聖なるもの、また真珠と言われたのは、救いに至る知恵を与える神の言葉、つまり福音のことです。そして福音の真理を信じて私たちに与えられる神の国のことを指しているわけです。イエス様はこの福音がユダヤ人にも異邦人にも全世界のすべての人に届けられ、誰であっても信じる者は救われる、そう言われたのです。イエス様の地上での働きはわずか3年でしたので、イエス様のお働きはユダヤに集中していましたけれども、ユダヤ人以外の人々を無視したり退けたりなさったわけではありません。イエス様は異邦人であったローマの百人隊長の信仰について、誠にあなた方に言います、私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがありません、そう言ってお褒めになりました。それに続いて、あなた方に言いますが、多くの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。とも言われました。異邦人も神のために加えられるのだと、そうおっしゃったのです。イエス様はまた、豚が飼われていたガラダ人の地に足を踏み入れ、その墓場に住む人から悪霊を追い出しておられます。ツロとシドンの地方に行かれた時です。一人のカナン人の母親が、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊につかれて、ひどく苦しんでいます。そう叫び続けて、イエス様につきまとったということが聖書にあります。マタイの15章ですね。その時イエス様は、こう言われました。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。ここだけ読みますと、イエス様も他のユダヤ人と同じように異邦人を犬と呼んで蔑んでいるように見えます。しかし、この言葉は、この母親から信仰を引き出すための言葉でした。この母親は、イエス様が言われた、子犬と言われた言葉を使って、こうイエス様に言い返しました。主よ、その通りです。ただ、子犬でも、主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。彼女は、娘は癒される。そう信じて、この言葉を語りました。イエス様は、この信仰に応えて、彼女の娘を即座に癒してくださったのです。このことは、ユダヤ人であろうがなかろうが、誰であっても、皆を呼び求める者に、イエス様を応えてくださる。そのことを、教えていないでしょうか。ですからイエス様がマタイ7章6節で言われた犬とか豚というのは、決して異邦人のことを指していないことがわかります。もしそれが異邦人のことであったら、ユダヤ人でない私たちは誰一人福音を聞くことがなかったでしょうし、イエスキリストを信じ神の国に入ることはできなかったのです。では、イエス様は、これらの言葉によって、 どんな人を意味しておられたのでしょうか。イエス様はどんな説明も解説も加えておられません。けれども、人たちがイエス様に代わってイエス様の言葉の意味を教えています。最初に読みたいのは、ピリピ人への手紙の3章2節と3節です。犬どもに気をつけなさい。悪い働き人たちに気をつけなさい。肉体だけの割礼のものに気をつけなさい。神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ、割礼のものなのです。当時イエス様を信じるだけでは足らない。割礼も受けなければ救われない。そう教える人たちがありました。この人たちは、パウロの伝道によって生まれた異邦人クリスチャンに割礼を強要したのです。しかしそれは、救われるためには、割礼という旧約律法を守らなければならないことになりますね。そうしますと、イエス・キリストを信じる信仰によってだけ、律法によってではない信仰によって救われるのだと教えてくださったイエス様の福音の真理を否定することになります。パウロはそのような教えにここで反対しています。そしてそれを教える人々を犬どもに気をつけなさい。これは実際の犬のことではありません。そういう間違った教えを語る偽教師。パウロは他のところでは悪い働き人とか人を欺く働き人とか呼んでいますけれども、ここでは犬と呼んだのです。使徒ペテロも同じように偽教師について教えています。それはペテロの手紙第2の2章ですね。その2章全体がそのことを語っていますが、2章の1節にこうあります。しかし御民の中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れます。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込むようになります。自分たちを買い取ってくださった主さえも否定し、自分たちの身に速やかな滅びを招くのです。正しい生活、それは正しい教えから、真理から生まれます。間違った教えを信じ、偽りを信じる人たちからは、不道徳な生活しか生まれないのです。ペテロは、これこそキリストの教えだと言いながら、実はイエス・キリストご自身を否定するような教え、これを異端と呼んでいますけれども、そういう異端を持ち込む偽教師、それらの人々のことをここで語っています。そして、ペテロ第2の2章の20節から22節でこう言っているのです。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって、世の汚れから逃れたのに、再びそれに巻き込まれて打ち負かされるなら、そのような人たちの終わりの状態は、初めの状態よりももっと悪くなります。義の道を知っていながら、自分たちに伝えられた聖なる戒めから再び離れるよりは、義の道を知らなかった方が良かったのです。犬は自分が吐いたものに戻る。豚は身を洗ってまた泥の中に転がる。ということわざの通りのことが彼らに起こっているのです。ペテロは犬と豚。イエス様の言われた言葉をここで解説しているわけですね。で、こうした聖書の言葉から犬や豚が異端の教えの指導者、またそれに従う人たちのことであることがわかります。この人たちも最初は聖なるもの、また真珠のように真珠に例えられる真理を垣間見たのです。しかしそれによって真実に イエス・キリストを受け入れ、真理にとどまり、キリストに従い続けることをしませんでした。自分たちの偽善、また不道徳な生活、それを正当化するために自分勝手な教えを作り上げるようになったのです。間違った教えから間違った生活が生まれますが、同時に間違った生活から間違った教えもまた作られるんですね。私たちが信仰のことを語ります。あるいは聖書の真理を分かち合おうとしますと、それにもう反対して噛みついてくるような人がいますよね。心を込めてイエス・キリストのことを話しても、真剣に受け止めることなく救いを求めようともしない人もいます。そんな時私たちの心にふと、豚に真珠だったのか、そういう思いが起こってくることがあります。しかし、信仰に反対してくる人の中には、過去に教会で嫌な思いをしたとか、クリスチャンと言われる人に裏切られたとか、そういう経験のある人もあります。キリストを求めていても、それを素直に言い表せない人もあるんです。ですから、あまり簡単に人を犬や豚に例えて、伝道をやめてしまってはならないと思います。今日の箇所で言われているのは、信仰に反対したり、信仰を求めようとしないノンクリスチャンのことももちろん含まれているでしょうけれども、人たちがここで警戒しなさいと言われているのは、クリスチャンだと自称しながら、実は本当にはキリストを信じていない、キリストに従っていない人々を警戒するようにということです。そのような中で私たちが真理と異端をしっかり見分ける。そこに一線を引いて真理の側に固く立つ。そのことを人たちは教えているように思います。また今日の言葉は、私たち一人一人の心と生活の中から聖なるものに逆らうようなもの、真理の教えを軽んじるような犬、豚に例えられるような思いを追い出すことも教えているんだろうと思います。私たちはイエス様に救われました。犯した罪のすべてを許されました。そして今、私たちはそれらの罪から日々に清められ、罪の結果を受けた傷からも日々に癒されています。日々にと申し上げましたように、清めあるいは癒しというものは一足飛びになされるものではなく、この世にあって私たちが様々な試練を通して訓練される。それを通して神様は私たちを清めてくださる。私たちを時間をかけて癒してくださる。そういうことだからです。けれども、私たちのこの地上の清め、地上の癒しはちゃんと天につながっています。天には完全なもの、完全な清さ、完全な癒しがあるんです。決して私たちが地上で自分の努力で自分を清めるとか、自分を癒すとかっていうのではないんです。天から来るんです。けれども、罪が支配するこの世では、私たちの思いの中に犬や豚のようなものが時々顔を出して、私たちが天を見上げるのを妨げたり、それに向かって歩んでいくのを邪魔したりするのです。そうしたことがないように、常に自分を点検して、偽りを退け、真理を求めて歩んでいきたいと思うのです。ペテロの手紙第2、これは偽りの教えと偽りの生活に浸っている人々を警戒しなさい。そうしたことから離れなさいと教えていますが、そうした消極的な面だけでなく、私たちに真理に従い、清みを求めていきなさいということも教えています。その励ましの言葉を最後にご一緒に読んでみましょう。 ペテロ第2の3の17と18です。ですから愛する者たち、あなた方は前もってわかっているのですから、不道徳な者たちの惑わしに誘い込まれて、自分自身の堅実さを失わないようよく気をつけなさい。私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。イエス・キリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。この週もこの勧めの言葉を心に留め、主を呼び求めながら天を目指して歩み続けてまいりましょう。祈ります。父なる神様、私たちはイエス・キリストを信じる信仰によってあなたの民とされましたが、まだ真理と偽り、善と悪、聖なるものと俗なるものとが戦うこの世に生きています。とりわけ今は偽りが真理を食い尽くし、俗なるものが聖なるものを葬り去ろうとしている時代となりました。だからこそ私たちが偽りと悪と俗なるものとを退け、真理と善に立ち、聖なるものを喜び、それによって満たされるため、あなたの恵みと力が必要です。この週もそれらを受けて、力強く歩む私たちとしてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。